グローバルヘルスカフェ。この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします。国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんと国際社会経済研究所の藤沢久美さんの2人が様々なゲストをお迎えしてお話を伺うグローバルヘルスカフェ。今回のゲストは石川県輪島市で漆器など漆を使った工芸品を制作する漆芸家として活動する桐本浩平さんです。今年1月の能登半島地震で甚大な被害が発生した輪島市、地域の復興そして伝統産業の復興に向けた思いを4月3日にお伺いしました。
本日は漆芸家の桐本浩平さんをお迎えいたしました。非常に大変な時にお越しいただきまして誠にありがとうございます。
輪島から来ていただいたんですけど、はい、そもそもこの番組ではグローバルヘルスというテーマなんで、はい、グローバルで活躍されたりグローバルで意識を転換した若い人の話を聞こうということ で、
う
ん、
そうですね、
実はもともとご出演をお願いしてたのが桐本さん で、はい、でそのご出演をお願いした、まあ、背景にあったのは、まあ、私も立ち上げに関わったんですけど文部科学省の飛び立て留学ジャパンっていう、はい、まあ、大学生とか高校生が自分でプロジェクトを持って海外に行くっていう、まあ、プロジェクトがあって、そこで桐本さんはこの日本の伝統工芸漆器を世界に紹介したいということで、はい、パリに行ってね、
はい、
インターンをされてね帰ってこられた、まあ、素晴らしい、私たち飛び立てを立ち上げた人間からするともう自慢の飛び立て生なわけで、ここで、
それ多いですね、
ここで紹介せねばって思っていたら、
はい、
ご出演は近づいてきたらこの震災っていうのがあって、うん、でも来てくださるということで本当来ていただいてありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
で今日は4月3日能登の大震災から、まあ、3ヶ月が立ったところなんですけれども、うん、そうですね、はい、漆芸家として飛び立てで帰ってきて新しく自分でブランドも立ち上げられて世界にどんどん発信をされてた最中ですよね。
はい、そうですね。
今はどうされてるんですか？
今は、うん、地震で自宅兼工房が全焼してしまったので、うん、まあ、なんとか生活の場はトレーラーハウスをお借りして、うん、生活はできているんですが、うん、仕事は全くできない状態でして、うん、まあ、場所がないだけではなくて、うん、道具、あとは材料、あとは完成していて今年海外で、うん、展示販売するはずだった在庫も全て消失してしまったので自分がいつ仕事を復活できるのかという目処が今実は立っていないまま、うん、今日を迎えています。
そんな時に来ていただいたんですけれども、はい、とても申し訳ない思いもある一方で、やっぱりその現実をね、はい、また、ね、多くの方に聞いていただきたいと、
はい、ぜひお伝えしたいなというふうに思っています、うん、はい、
でそんな中でお仲間がいっぱいいらっしゃるわけでしょ、うん、漆芸家っていう方、うん、漆のお仕事されてる方がいっぱいいらっしゃって、
そうですね、
でそういう方々の中でも廃業をもうこの機にしようっていう方もいっぱいいらっしゃる。
そうですね、具体的な数まではつかめていないんですが、うん、私の身近な知り合いで、うん、この地震で家がなくなってしまって、うん、中の材料ですとか、うん、道具、あとは大きな機械ですね、
うん、
その設備がやっぱりもう潰れてしまった方々はその機械をまた買うための保証も全く見通しが立っていないので、うんうん、年齢的にも復活は難しいってことをおっしゃられる方は少なくはないですね。
うん、どのくらい これから、まあ、たくさんいらっしゃると言ってもだんだん減ってきたことも事実じゃないですか、
はい、
今やってらした方どのくらいがそうやってもう続けられないってなりそうなんですかね。
そうですね、うん、まあ、工房の被害について言えば8割以上の工房が被害を受けています。で全焼、全壊、半壊以上の家で、もうそれだけでも100工房以上となるので、 まあ、その方々が3ヶ月経ってもほとんどの方がまだ復旧できていないんですね。で、その間に新しい仕事を探される方、それは輪島を出て二次避難先で仕事をもうされている方っていうのも少なくはないんですね。その方々がじゃあ輪島に戻ってきてもう一度家を建てて道具を買って材料を買って制作し始めたとしても、いわゆる輪島塗りっていうのは、まあ、半年から1年以上制作期間がかかるんですよ。
その間また収入もないってことですよね。そっか、だから再開するのもとてもハードルが高いということですよね。
そうなんですよ。
で、そんな中で、桐本さんは、半壊しちゃったお家とか、それからこれから家を潰しちゃうような方々のところを回られて、道具を救出されてるって聞きましたけど、これはどういう活動なんですか？
これは地震の前から気になっていたことではありまして、でたまに依頼を受けて、お宅に訪問するってことがあったんですけど、やっぱり廃業されていたり、あとは規模が縮小したりすると、必要でない道具が出てくる。あとはその、いつまでも物を置いておくわけにもいかないけれど、先祖の思いがあるので捨てるわけにもいかない、あとは貴重なものなので、どうしたらいいかなという相談は受けることがたまにあったんです。で、震災後、道具がなくて困っている人っていうのはまず私もそうですけどいっぱいいらっしゃることは明らかだったので、余っていたり不要になっている道具を集めますということを福井県の木地市の酒井さんという方と一緒に、まあ世代が近いんですけど、僕ら二人で声かけをもっとしていこうということで、全国に声かけをして、道具がある程度集まったので、つい先日、神社で、まあ、炊き出しのように、道具を譲渡会を行ったところ、その譲渡会に、うちの道具もどうぞ、うちの道具もどうぞっていうので、そのまた数百点ぐらい道具が集まってきたんですね。譲渡会を終えたら譲渡会始める前よりも道具が増えてるという。
譲渡したはずなのに。
そうなんです。
増えている。
譲渡した職人さんたちは約60名。60名の方々が被害に遭われていて。で、今、自治体に対して、新しく工房を建てるまでの間の仮設工房を建ててくださいってお願いしてる職人の数が、今日時点で65名いらっしゃるんです。だから道具を取りに来た方と、ほぼ一致してるんですね。その約60名の職人が復活できるか否かっていうところが、現時点での輪島塗文化っていうのを左右するんじゃないかなというふうに感じていて、
60名っていうのは、その今まで輪島で漆のお仕事をされてた、まあ、漆芸家っていう数で見るとどのくらい、半分を、
いわゆるこう輪島塗の組合に所属している事業所っていうのは約100箇所あるんですね。でも組合に所属してないもっと小さい一人で仕事をされている方っていうのも少なくともさらに100工房ぐらいあるんです。そちらはあまり詳しい数はちょっと把握しきれてないんですが、私の感覚で言うとやっぱり少なくとも200箇所工房があって、本当はもっとあると思うんですけど、そのうちの1割から2割ぐらいの工房が無事だったと言われていて、
なるほど。で、さらに60の方が道具を、まあ、使いたいからって、浄土会にいらっしゃったと。まあ、その人たちには何が何でも、復活して、漆芸家として、ね、ご活躍いただきたいですよね。
そうですね。本当に、お一人お一人、お名前、被害状況、あとはどんなお仕事をされていたか、どの分野を担っておられたか、っていうのを全部こう、書いてもらって、道具と一緒に、写真を撮ってもらって、でも結構笑顔の方が多かったので、
ああそうですか。
今だからその手元にその60名の写真があるんですけど、あ、僕だけじゃなかったんだっていう勇気をいただきましたし、あとは神社に集まった方々、3ヶ月ぶりにお話しされる、あんた無事やったんかいねみたいな話を、携帯持ってない方も多くいらっしゃるんです。いらっしゃった方の平均年齢すると60ぐらいになるんですけど、80代の方まで、下は20代からいらっしゃってたので、それもいいことです。その年齢に、そのレイヤーがちゃんと あって、
幅広い年齢
で、それぞれの年齢でできることっていうのが違うので、支え合えたらいいなと本当に思ってるんですけど。
本当ですね。本当ですね。そしてさっきちらっとおっしゃってた、その、失芸家の方っていうのは、一人で全部完結するんじゃなくて、どの役割を担ってらしたのかなんていうことをおっしゃってて、失芸家って役割がバラバラなんですか？だから60人いれば60個作れるってわけじゃないってことな
んですか？そうなんですよ。いろんなスタンスの方がいらっしゃいますけど、うん、平たく言うと、いわゆる輪島塗りっていうのは、大きく6種類のチームに分かれて、作業します。で、その6種類に分かれた人たちっていうのは、日頃あんまり交流がないんです。
そうなんだ。
そうなんです。
どんな6種類があるんですか？
まず、木を削るっていうところですね。うん、素地となる部分を作る人、木地師。これも、さらに4種類に分かれたりします。まあ、細かい話になるんで、割愛しますけど。その次に、下地をする人。
なるほど。
まあ、人間の体によく例えると分かりやすいんですけど、人間の体って、歩くためには、その骨があって、筋肉があって、皮膚があるじゃないですか。で、さらにその上に、まあ、例えばお化粧したりとかするわけなんですけど、下地っていうのは人間の体で言うと筋肉ですね。で、次、上塗りといって、ここは皮膚を担う人たちですね。主に内側の骨や筋肉に当たる生地、下地を守るために、分厚い層を塗るっていう。上塗りし。
はい、
埃を一切部屋に立てないように服を脱いで作業される方もいるような。
そうなんですね。
そうですね。上塗り師、はい、で、もう一人ロイロ師といって、うん、その上塗りをした後に指で磨く、うん、鏡面仕上げをするっていう、はい、ひたすら磨くので指紋がなくなったりする仕事ですね。
そんなお仕事があったんだ。
で、はい、次、絵を描く蒔絵師ですね。
蒔絵師はそこで登場するんだ。
最後です。もう一人、沈金といって、はい、完成している綺麗な、その漆の膜に傷をつけて、そこに漆を薄くこう流し込んで、漆が固まらないうちに金粉を巻くんです。で、それで固めて、数日経って綺麗にその余分な金を拭い取ったら、掘った部分に溝に入った漆に金粉が定着して固まると
、
でその模様がしっかりとするってこと。
そうですね。でこの6種類がそれぞれの組合も持っていて機能しているんですけど、それを全てまとめ上げるのが輪島塗りの組合なるんですね。
じゃあその60人譲渡会に集まった方々はそれぞれを担ってる方が集まってこられる。
そうですね。ただ残念ながらその木地師でもう諦めている方っていうのはやっぱり多いんです。大きな機械を使いますし、工房には基本的に柱が少ないんですね。なので1階部分が潰れてしまうということが多かったんですね。
なるほど。
そっか。じゃあまた再建してだとしてもまた地震が起きたら木地師の方のお家は1階が壊れやすいかもしれないっていう不安があるっていうこと、
ね、そうですね。まあ、今回の地震を踏まえて、まあ、どういう建造物にすべきかというのはもう大きく見直す必要はあると思いますけど。
その6つの作業工程があって、6つの工程でもそうすると非常にこの差が残られる方残られない方違うんですね。
そうですね、もう6種類のその分野でも所属している職人の人数っていうのも大きく差があるので。
なるほど。
木地師は圧倒的に少ないです。一人で同じ形を数百個、数千個っていうのを作れる技術が求められるんで、でやっぱり沈金とか蒔絵っていうのは一つの作品にかける時間がものすごく長いわけですね。数ヶ月かけて一つ完成させるみたいなお仕事されているので、で、あとはそういう方は、筆と漆が最低限あれば、また仕事ができるという、その強みもありますね。
そっか。だからそれだけ6種類もあって、多様なものがあって、道具の大きさも小さいものからすごく大きいものまであって、で、それを今、1000点以上集めてこられてるんでしょ？
そうです。全国の皆様から、寄贈いただいたものでいうと1000点を超えましたね、この間。
で、それ譲渡はしたけどまた増えたってことは、
また増えました。
この早く桐本さんにも 漆芸家として作品作ってほしいけど、でもまずその集めたものをしっかりと管理して、はい、そしていろんな方にさらに譲渡して、うん、で漆芸の復活をする、多分お手伝いをされようとしてるんじゃないかと思うんですけど、うんうんはい、自分が漆芸家として活動する前にやっぱりそういったことをどうやってやっていこうと。
そうですね、やっぱり私自身も、うん、皆さんもそうなんですけど、うん、自分一人さえ復活できればいいという考え方の人はやはりいらっしゃらないんですね、うん、常に協力し合っていて、うん、自分ができないことはできる人にお願いするという原理のもと、うん、やっぱりいろんな方からいただく注文に対して答えられる、そのお客さんに対してももっと提案ができるっていう強みが輪島にはあって、でやっぱりあとその職人たちがたくさんいて、うん、たくさん物が売れるから漆屋さんがあって、うん、材料屋さんがあって、うん、で輪島に例えば金粉とかそういう高いものに関しても、うん、インターネットで買うのがちょっと怖いものが多いんですね、うん、現物を見ないと、うん、ハケとか筆とかっていうのは人間の毛、猫の毛、ネズミの毛を使ってたりするので、オンラインショップで買うっていうのは相性があまり良くないんです、ね、だから材料屋さん、道具屋さんが通ってくださってっていう仕組みがもうこの時代になっても昔から変わってない。
なるほど、
うん、だからやっぱりコミュニティで文化を育んでいくということにみんな自然とその中で育ってきているので、誰も自分一人が復活できればそれでいいやと思っている方がいらっしゃる。私も同じです。
そもそも一人じゃ何もできないってことですよね。
そうですね。
6個の工程がある以外に、そのハケ作ってくれてる人とか、そういう人も本当は仲間ですもんね。
ああ、仲間ですね。
いないと、ハケないと作れないもんね。
そうなんですよ。
もう本当じゃあもうみんなで、頑張っていこうっていう、もう文化はもともとあると、
う
ん。
そうですね。
で、まあ、あとは工房をしっかり作って、復活させて、その中で力を合わせながらやっていくんだけれども、でも私少し気になるのは、この震災がなくても、だんだんこの漆って厳しくなっているっていうのが、うん、飛び立てていかれる時にも、
あ、そうですね。
あった問題意識じゃないですか。
はい。
だから、こっから復興していくって言ったって、うん、単に復興するのだって難しい上に、
はい、
この漆芸というものを持続可能なものにしていくのは本当難しいと思うんだけど、どうしていったらいいんだろうなと。
そうですね、うん、おっしゃる通り、すでにもう輪島だけではないんですけど、うん、工芸界全体でどんどんどんどん縮小が加速してきたわけですね、
うん、
それは単純に人がいなくなっていくっていう、うん、問題なんですけど、
うん、
今回の地震を機に、うん、おそらくですけど、こう10年ぐらいかけて緩やかに縮小していくはずだったであろう、うん、その時間軸で言うと10年がその1日に縮まったというか、
うん、一気に時計進んじゃった感じですか。
そうですね、
うん、
こう皆さんとこの前も60名の方々と接する中で、うん、10年ぐらいこうその衰退早まったねっていうの、うん、皆さんお話をされていて、で、じゃあこれからどうしていくかってことなんですけど、
うん、
輪島塗というのは何が素晴らしいというのは、まあ技術なんですね、
うんうん、
まあその背景に文化があって、能登、うん、の文化がある、うん、なんていう、能登の人の奥ゆかしさみたいなものもあって、うん、この高度な技術っていうのは引き継がれてきてるんですけど、今こそその技術を細分化して、
うん、
いわゆる完成した輪島塗を残していこう、いわゆる輪島塗を復活させようというかは、今まだちゃんと生き残って仕事を復活したいと思っている人たちの、それぞれの技術がどんな文化に寄り添えるのかっていうのが、こう、今こそそこ細分化して、で、あ、じゃあ僕の仕事ってこんな文化に寄り添えるんじゃないかとか、それが日本じゃないかもしれないと思っているんです。なんでそう思うかっていうと、まあ私が、帰国してから自分が修行してお仕事をいただけるようになってからいただいた仕事の中で、例えば海外のジュエリーブランドさんから普段パールの貝殻を使ったりするジュエリーを作られていて、その割れてしまったパールを漆でつないで金で作ろうって、要は金継ぎの技術をジュエリーに生かすっていうのを、実際にもうそれは仕事を受けして、納めして、完売もしてるんですね。
なるほど。
まあ、そういったように、うん、いわゆる輪島塗の器に、うん、まあ、絵を描いて、うん、それを百貨店で売るっていうのはそれももちろん続けるべきなんですけど、うんうんうん、それ以外に木を削る人、下地をする人、うんうんうん、その上塗りをする人、うん、さっきお話しましたけど、うん、おそらくみんながこうちょっとこう視座を高めて、うん、これまでの販路とか、うん、これまでの関わってた人以外の人たちと関われる大きなチャンスというのは今地震の後舞い込んできているので、う
ん、来てるんですね。
そうですね。で、まあ、やっぱり私は今その比較的若くて、うん、で情報もこう発信もしますし、うん、情報を受け取るっていう力も比較的やっぱり高いので、うん、その年配の方に比べて、うん、だからこんな仕事あるけど同系ってこう
同系
って今新しい相談ももうすでにもらってたりもしますし、う
ん、じゃあその6個の工程をつなげなくても一個一個でお仕事ができるかもしれないと、うん、でいざという時はみんなで一つの工程にして、
そうですね、
器とか、まあ、作品とか作ることもあるけど、うん、それぞれでもちゃんと稼ぐ、うん、貢献できるっていうのの可能性を開いていくっていう、うんう
ん、そうですね。
でもそうすると各工程の方々もその漆塗りの漆器そのものを買う人がこれから減っていったとしても、はい、お仕事は続くから、はい、いざという時は最高級品のものを作るための日々の修練はできる、
う
ん
う
ん、
そうです。
収入もあるっていうことになりますよね。
そうなんです。修練と収入って本当におっしゃる通り、うん、この2つが常に継続して日常的に体を動かせるっていうことが大事ですね、
う
ん
うん、そうですよ ね、うん、ね、仕事止めちゃうとやっぱり技が見分けなくなっちゃうもんね、うん、
本当ですね、う
ん、いやでも桐本さんの役割重いですね。
そうですね、うん、
でも楽しいです。とても
楽しい、素晴らしいですね、うんうん、さらにこの6つの家庭の中でそれぞれの専門の方がおられる、プラスそれを取り巻くいろんな関係者の方がおられて、それをいろんなこの可能性をどんどんこう紹介していく役割を担っている、まあ、これこそその伝統工芸を守っていくイニシアチブだなというふうには思いますよね。
本当そう思います、うん、そしてそれが日本人だけで守るんじゃなくて、ね、世界の人を巻き込んで守って、うん、しかも発展させていくということですよね、
う
ん
う
ん、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりそれは私がその飛び立てのおかげで留学させていただいた時に大きなきっかけがあって、うん、まあギャラリーで働かせてもらってたんですけど、はい、お客様が割れた器を持ってこられて、うん、これをどうにかしてほしいと、すごく愛情があって、うん、ここのお店で買ったんだけど、うん、日本では器を直せる金で直せるって聞いたの、うん、でもなんかその時にハッとして、うん、日本にいて当時金継ぎを依頼を受けるってことはあんまりなかったんですけど、そのフランスのお店で、本当に 2,3 名ですけど、陶器あとは磁器ですね、これを直してほしいんだって言われた時に、もちろん知識として金継ぎは知っているんですけど、もう10年ぐらい前になるんであんまり金継ぎをしてる人もそんなにいなかったんで、うんうんうん、今みたいにこうワークショップがあるわけでもないですし、うん、
今はね流行ってますけどね。
そうですね、うん、だからその時にやっぱり日本、まあまあそれはもう室町時代とかに千の利休が提案した一つの修復方法なんですけど、うんうん、今こそちゃんと僕たち日本人がちゃんとその文化の意味をもう一度しっかり落とし込んで、また世界にちゃんと胸を張って発信しないとなと思ったんです、うん、それが原体験になっていて、
うん、私たちずっと日本にいると忘れちゃうのよね、
はい、そうなんですよね、そう
当たり前になっちゃうから、ね、だからこうやって海外へアンテナと、うん、そして人脈を持っていらっしゃる方がそれを気づかせてくださるという役割は漆芸の世界でもものすごく重要だけど、うん、私たち日本全体にとってきっとすごい役割をお持ちですよね。なので震災はとても辛い事実だし、私たちも聞いていても胸が痛むんだけれども、でもそこの中にこう光を語ってくださるのはとても嬉しい。
外国に出ると、まあ、もちろん外国のことも見るんだけども、外国から日本を見るという視点がやっぱり加わると思うんですよね、うん、はい、外から日本を見た時に、あれ日本の伝統工芸どうなんだろう、うん、日本の伝統工芸を今後も継承していくためには、うん、 桐本さん自身が何をできるんだろうって、うん、本当にいろんな可能性を探っておられる、そのあの姿勢に非常に感動しますよね。
本当感動しました、うん、いやもうなんか今日聞いてらっしゃる方、なんか応援できることないだろうかとか、うん、なんか桐本さんのお役に立てることないだろうかって、はい、きっと今そわそわしてる人が増えてきてると思うんだけれども、うん、はい、ぜひリスナーの皆さんに何かこうメッセージを。
そうですね。まず、今、能登を応援したいと、こう、思ってくださっている皆様については、まあ、私も含め、こう、家がなくなろうが、道具がなくなろうが、必ず復活する人はいます。で、私たちがまたそうやって物を作ることができて、またお披露目する機会というのは必ずやってくるはずなんですね。それが、今年中もしくはこう来年以降になるとは思うんですけど、そういった時に輪島で今作られているものをまずは日本国内いろんな場所でお披露目する機会がありますので、ぜひそちらに足を運んでいただいて、ものにまず触れていただきたいですね。で、やっぱり我々も商売なので、本当に納得していただけるかどうかというところは、絶対に突き詰めなければいけないと思ってるんですね。だからまたそこで、まあ、漆を生活に取り入れようとしてくださっている方々は、今、輪島で生まれているものに対してどう思うかっていうこと、しっかりまた伝えていただきたいですし、まあ、連れて帰っていただけたら一番嬉しいですけど、まあ、現場になかなか足を運ぶことが難しいのはもう私たち被災者が一番わかっているので、これから復活していく産業を見守っていただきたいっていうのがありますし、あとはまあ今これ、能登で聞いている方々がいらっしゃったら、まあ今本当に皆さん大変だと思いますし、家もない仕事もないという状況が続いている方は多いと思うんですけど、やっぱりどうしても視野が狭くなりがちな状況っていうのはありますが、一旦ちょっとこう引いてみて、いろんな産業で実はもっともっと横で連携した方が良かったけど、いろんな問題があって連携しづらかったっていうことをみんなこう自覚はしてると思うんですよ。だから、漆器の文化だけが復活するってことは、そんな不自然なことはないので、必ずそこには農業があって、漁業があって、飲食店があって、その道具としての漆器があって、で、人を呼び込む、おもてなしするサービス業があって、一つの文化が成り立っていて、すべての文化が根底で繋がっているんだということを再認識する素晴らしい機会だと思うので、今もっともっと現地にいる人は現地の人同士で交流をしていけたらと思っていて。で、私自身そういう交流の場っていうのはこれからもどんどん作っていきたいと思うので、いろんな垣根を越えて、まずはみんなでコミュニケーションを取るということを、これからしばらく大事にしていけたらなと思ってます。
素晴らしい。
やっぱ本当漆芸っていうものを生業としている、まさにプロフェッショナル、この世界を、どんどん広げていく、伝統工芸を守っていく、プロフェッショナルだなっていうような、僕は、はい、感想を持ちました。
はい、ありがとうございます。
マスターいつもこんな話さないんですよ。今日、ものすごい感動されたんだと思いますよ。
もう本当です、
希望の光をたくさんいただきましたね。
はい、ありがとうございます。
今度は作品がみんなの力でできた時には、またそのみんなを連れてここに、
そうですよね。
そうですね。
来ていただけたら嬉しいですね。
そうですね。はい。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
桐本さん、はい、お聞きになっていかがでしたか。
はい、今回伝統工芸というキーワードがありますが、日本がグローバル社会と非常に密接につながっている、これは医療技術だとか医療製品の国際展開と同様であって、伝統工芸もグローバル社会の中で非常につながっているんだなということを
勉強しました今回。
本当、うん、なんかみんなで一つになれて平和な世界が生まれてきそうな、そんな気もしましたね。
そうですね、今回被災されたということで非常に心が痛いんですが、他方桐本さんの前向きな姿勢に触れることができて、少し心が温かくなったかなというところありますね。
本当ですね、なんだか私たちの方がこう元気をいただいた、はい、そんな感じがしますよね。
そうですね。
グローバルヘルスカフェ、最後に田村マスターと藤沢さんからリスナーの皆さんへメッセージです。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございます。
さあ今回もプレゼントをご用意いただいたんですよね。
はい、はい、今回のプレゼントはパリオリンピックパラリンピックの公式マスコットとマグカップをセットで2名様に準備いたしました。
公式マスコット、みんな名前知ってますかね。フリージュっていう、
そうみたいですね、
はい、伝統的なフランスの帽子をモチーフにしたマスコットだそうなんで、
はい、
楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、なんとこの2つだけじゃないんです。もう1つございます、
はい、
NCGM の広報誌ニュースレターも
セットで、
セットで今回は規範セッターについてこれを読むと勉強できるということですから、
そうですね、
ぜひ番組ホームページからご応募ください。お待ちしております。
この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにぜひアクセスしてください。グローバルヘルスカフェ、この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。